コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ。コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
皆さんこんばんは、夢総合研究所の蕎麦克司です。この番組は5回にわたって重い病気や障害を持った子どもたち、そしてその家族を支援する子どもホスピスについてのお話をお届けしたいと思います。それでは今日お話しさせていただくメンバーの紹介です。まずご自身でどうぞ。
東大寺福祉療育病院の富脇清隆と申します。
こんばんは。
こんばんは。
大阪市立総合医療センター小児神経内科医師の岡崎と言います。こんばんは。
こんばんは。
桃山学院大学の奥村正弘と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
関西国際大学教育学部3回生の福永優吾と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。申し遅れました。私蕎麦克司でございます。私もこのプロジェクトに参加させていただきまして、いろいろと活動させていただいているんですが、また具体的なお話につきましては3回目4回目もうちょっと後になりますかね、お話をさせていただきたいと思いますので、皆さん誤解、皆さん懲りもせずに飽きもせずに聞いてください。よろしくお願いいたします。それで早速なんですけども、富谷先生、
はい、はい、
この子どもホスピスっていうのをご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですが、一体どんなことをするところなのかというのをちょっと教えていただきたいんですが。
そうですね、ホスピスという言葉はね、はい、日本でも随分知られるようになって、
はい、
でただまあほとんどはそのがんの方の、
そうですね、
非常に緩和ケアといって、完全な治癒が望めない方がですね、静かな人生をこう送っていくという、そういう時間を確保する場所として理解されているわけですけど、
ね、はい、そうですね。
でも子どもの場合はですね、もっと広く長い病気とか、
はい、
あるいは障害のある方の、それ治療を完全治癒するわけじゃないんですけども、
はいはい、
そういう時間を豊かにするような、
そうですね、
そういう病気を持ちながら成長していく、そういうところを支えるような拠点、はい、そういうものとして子どもホスピスを位置づけております。
はい、どっちかと言いますと、この人生の中にこう膨らみを持たすと言いましょうか、そういった意味もあるんでしょうかね。
そうだと思います。
なるほど、なるほど。それでですね、ホスピスと言いましても、なかなか日本で、もう高齢者の方のホスピスもままならない状況だとは思うんですけども、具体的に実現の可能性とか、今どういった活動をしているのかということもちょっと教えてほしいんですけども。
多分岡崎先生、
岡崎先生の方がいいですか。
はい、どうですか。
そしたら私の方が今年イギリスの子どものホスピスの方に、行ってきましたので、
はい、
私から少しお話しさせてもらいます。
はい、
イギリスでは、28年前から子どものホスピスという活動が、あるんですけれども、
はい、
病院ではとにかく、子どもの治療を行うんですけれども、治療が、叶わないお子さんたち、医学発達しても、
はい、
いらっしゃるんですよね。
はい、
そういった子どもたちに対して非常に、
はい、
ボランティアがついてですね、生活であったり、先ほどおっしゃったような成長、遊びを含めた支援をなさるんですよね。
はいはい、
そういう、子どものホスピスというのがどんどん発達して、いってるんですけれども、
はい、
日本での可能性と言われますと、まず日本ではそのボランティアであったりですね、寄付というものがなかなか発達してませんので、
はい、
土壌的にはなかなかやっぱり発達しにくいと思うんですね。
はいはい。
ただ、イギリスの子どものホスピス、世界で初めての子どものホスピスともいえるヘレン&ダグラスハウスというのが、
はいはい、ございますね。
2009年に、この大阪、京都、に来たときに、
はい、
私なんか、ホストとしてこうお迎えしたんですけども、
はい、
その時に、お声掛けしましたら、日本でも多くのボランティアが集まって、ご一行と、いい時間を過ごせたんですよね。
そうですね、すごい団体になってましたよね。
ね、その時にここにいらっしゃる富谷先生や、蕎麦さんにも、
はい、
京都観光なり、 たくさん案内していただいて、
まあ、及ばずながらあの手を貸して
ですよ、ね、
いただきました、はい。
まあ、あのそのようにこうやっぱり日本でも集まってくださる方はいらっしゃいますし、
はい、
何しろその模様をお伝えしようと、まあ、あの大阪でセミナーを開きましたら、
はい、
なんと700人の人がどんなことだろう、自分もできるんじゃないかと言って、
はい、
こう集まってくれたんですよね。
あ、そうですね、あの台風の真っ只中のあの日ですよね。
そうですね、10年、ぶりの大型台風だったんですけれども、
ですよね、確かあの5月の時はあのセミナー本当は5月ぐらいじゃなかったんですか。
そうですね、
インフルエンザの大流行であの時期にずらしたという話を聞いた覚えがあります
か。よくご存知ですね、
はい
はい、あの天候にあんまり恵まれないんですけども、
はい、
まあ、熱い思いを持った、まあ、方たちが集まってきてくれましたので、
はい、
やはり皆様にこ うまく伝えて、
はい、
うまく組織していけば日本も、まあ、あの時間がかかればそういったボランティアたちが、
はい、
重い病気の子どもたちに、
はいはい、
まあ、支援できるような集まりができるんじゃないかなと思って、
はい、
まあ、あの関西で、うん、まあ、特に、まあ、私の方は大阪で、
はい、
先生いらっしゃる奈良で、
奈良でね、
はい、まあ、2人ともあの京都の方 で、
そうです、ね、
まあ、あの仕事してたりしてましたの で、
そうですよ、ね、
まあ、京都の方でも、まあ、関連していきたいなと思いますし、
はい、
あの兵庫県の方でも、まあ、キリスト教系の淀川キリスト教病院の先生が、
はい、
まあ、あの活動をなさろうとしてますので、
はいはい、
まあ、関西は子どものホスピス活動という意味では
そうですね、
まあ、熱いんじゃないかなというふうに思ってます、
うん、各府県に1か所ぐらいずつはできると本当いいですよ ね、
まあ、建物自体は正直言いますとイギリス型のものを見てますと、1軒建てるのに5億円だったり10億円だったりかかってますし、
うん、はい、
まあ、人件費運営費用は2億円3億円かかってきますので、
はい、うん、
まあ、あのそれだけの寄付っていうのが日本ではなかなか見込めませんので、
そうですね、またあのランニングコストなんかも
イギリ
スとは違いますからね、2
億円3億円と言われてます、もっとかかるかもしれませんね。
そうですよね、
ですからまあ日本でまあ同じ思いをどのようにまあ患者さんとその家族に伝えるのかっていうのが、
はいはい、
その工夫と、まあ、
そうですね、
もちろんそのために多くのボランティアや募金、そしてその思いが集まってくるのが大事かなと思いますね、
はい、そうですね、その辺がちょっとあの工夫の見せどころといいますか、腕の見せどころといいますか、どうやってこうみんなに知っていただくか、それでどうやってあこれいいなと思っていただくかというところが今後の課題かなとは思いますね。
そうですね、
はい、それでですね、もう一ついろんな新しい言葉というかあまり耳慣れない言葉がよく出てきます、レスパイトハウスですね。これ具体的にこれは富谷先生にお伺いした方がいいでしょうか。
あ、そうですね、
はい、
あのレスパイトというのはあの日本では、まあ、あの障害とか病気の重い方 で、はい、家族がその介護されている、
はい、
でそういう介護されているご両親、まあ、保護者の方を少し休憩するという意味で、
はい、
その一時的に病院等でそのお預かりするサービスを言うわけですけれども、
はいはい、そうですね、
本当はですね、はい、レスパイトというのは、まあ、立ち止まって少し休息するというような意味で、私は それだけではちょっと不十分だと、
はい、
でそのホスピスの考え方を持ってくるとですね、その親が休息するだけじゃなくて子どもも、まあ、あの休息するというか、
そうですね、
まあ、一緒に、まあ、やっぱり休息するような時間を持てればということで、私はまあ新しい言葉ですか、親子レスパイトという言葉も作りたいなというふうに思っているんです。
なんか先生がなんかあの後で肩書きをご紹介しようとしたこの親子レスパイトハウス代表理事というこの名前の親子はそこの意味があった
んですか。そうなんですね、
ね、私もねこの間ねちょっと前の番組でお話しさせていただきましたけども、この、まあ、ご家族の休息、まあ、親の休息もそうですけど、ご兄弟の休息、
そうですね、う
ん、これ僕 見落とされがちかなと思うんですね。ご家族以上、ね、お父さん、ね、お母さんも休息もちろん大事です。でそれも今やっとみんなが気づき出したぐらいの頃かなと思うんです、
う
ん、私一番気の毒なのはご兄弟だなと思ったんですよ。
そうですね、
どうしてもほら自分はほったらかしにされるじゃないですか、うん、お父さんお母さんの目がそっちへ行っちゃって、
だから家族でそれぞれの兄弟、それぞれの子供がですね、
はい、
家族にとってかけがえない存在であるということを一緒に感じられるような、そういうそのレスパイトでありたいなと思っております、
ね、素晴らしいですね、ありがとうございます。ちょうどあの私が疑問に思ってたことを答えていただいて、とっても嬉しいなと個人的に思いました。それでですね、あの富谷先生も岡崎先生も京都とは縁の深い方でございまして、今はそれぞれ奈良大阪での活動が多くございますが、ずっと京大にお二人ともいらっしゃいましたよね。
あ、そうですね。
そうですね。はい。はい、京大ではずっと小児科で、京大ではまだこんな活動はなさってなかったんですかね。
私3月に、まあ、退官したんですけれども、はいはい、実際は小児科ですけれども、
はい、
その先天的なものとかあるいは遺伝的な病気のある方のご家族の相談をやっている場所におったんですね。
あ、なるほど。
でもちろんそのずっと卒業したというのところは小児科におりましたけど、
はいはいはい、
ですから、まあ、そういう相談の一環連続した活動というふうに私の中では思っているんです
けど、そうですね、先生の中ではその積み上げというか、その集大成というかが今の形、
う
ん、年習い変えられてということに、ね、なっているのかなと今お伺いして思いました。岡崎先生は、まあ、今もずっと小児神経内科のドクターとして関わっておられますけども、やっぱり今関わっておられる患者さんの中でやはりこのレスパイトハウスに関わってもらいたいとかこういうふうに思われる患者さんなんかはもちろんいらっしゃいますかね。
そうですね、まあ、やっぱりね、病院で医療を行いながら、
はい、
まあそうですね、家ではどうしてるんだろうとか、
うん、
まあね、子どもさんなりに楽しい時間を過ごしてるんだろうとかいう思いが、
はい、
まあそうですね、病院外の活動になっていくことは間違いないです
ね。そうですね、もう病院でできない部分というかそういったあたりを充実させたいという思いも終わりでしょうし、またそういうふうなことを知識のある人たちを集めていかなければというのは今後それまたそういうことができればなという気持ちも私たちもありますので、また夢総合研究所として何ができるんだろうというのは正直私としては思うんですけども、まあ、差し当たって、まあこのまあ、重症の子どもたちの旅行とかそういったこともね、先生から提案があったのが始まりではありますけども今よく考えているような状態ですね。でただ実際問題介護旅行なんかも今進んでおりますので、まあ、ちょっとコストがかかったりとか人手がかかったりとかいったことがまだ日本ではまだまだあったりしますんで、そのあたりをどうクリアしていくかなというのが正直あります。ただ1回2回イベント的にやるのはできると思うんですよ。でこれを継続的な活動にしていくというあたりは、まあ、私が言うまでもなく先生たち思ってらっしゃると思いますけども、そのあたり今後、ね、いい活動にできたらなと思っております。それでですね、もうあんまり時間ないんですけども、お二人からは今活動されてますよね。で大体どんな活動をされてますか。
僕はまだ話しか聞いてないんですけど、
はいはい、
このプロジェクトについて、
はい、
近い活動としてメイクアウィッシュっていう団体があ
って、はい、
そこでボランティアの方しています。
あ、そうなんですか、はい、あちらではどうですか。やっぱり
一応難病の子どもたち の、うん、普段叶えられないような夢を、うん、ボランティアたちで実現させていこうっていう団体なんですけれども、
なるほどね、
そこで裏方の仕事をボランティアをしています。
ありがとうございます。
はい、
はい、僕自身は2回ほど子どもたちの家に行かせてもらってます。でその中で先ほど言われたようにその子どもの兄弟の子どもたちとも一緒に遊んだりして、そこでその子たちのストレスや発散になったり、その子たちのためにいろいろな時間を、いい時間を持てたらと思って活動しています。
ありがとうございます。そうしましたらまたあと4回続きますので皆さんこうご期待